本日の御言葉はマルコの福音書14章3節から9節です。司会者と皆様で交互にお読みして、最後の9節は共にお読みしましょう。マルコの福音書14章3節から。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。この香油なら300デナリ以上に売れて、貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。イエスは言われた。彼女を住むままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれた。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。
自分にできることをしたのです。愛するに備えて私の体に愛持って
共に。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。アーメン。神様の御言葉です。本日のこのマルコの福音書14章3節から9節を通して、注がれたすべてというタイトルでドリュー先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。今日は先ほども司会の中でありましたけれども、シュロの手術になります。イエス・キリストが2000年前にイエルサレムに十字架にかかられるためにイエルサレムに入られた手術のことですね。それが日曜日であって、十字架にかけられるのが金曜日ですけれども、その1週間の間を私たちは受難週というふうに呼んでいます。そしてこの1週間の間にたくさんのことがありましたけれども、その一つのエピソードを今日は見ていきたいと思います。女性が香油をイエス・キリストの頭の上に注いだという話なんですが、このエピソードを通してイエス・キリストが褒められた信仰を考える時間を持ちたいと思います。聖書が示す神様が褒められた信仰はどういうものだったのかを見たいと思います。イエス・キリストはイエルサレムに入られてからすぐ近くですね、約3キロぐらい離れているベタニアというところに行かれます。ほとんどイエルサレムに来られた時に宿泊はこちらの方でされていたようなんですが、ベタニアの方に行きます。そしてこの場所はこの2週間前にラザロという男性を生き返らせた町でもあります。ベタニアは。そしてヨハネの12章に同じ、今日の聖書箇所の同じエピソードがあるんですが、この香油をイエスの上に注いだ人物はマリアであった、ラザロの姉妹であるマリアであったということがわかります。今日の3節なんですが、さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。マリアですけれども、この女性は非常に大胆なことをここでするのが分かります。香油を一滴二滴ではなくて、そのまま壺を割って全てをイエスの上に注ぎ出します。旧約聖書を見ると、王様に預言者ですがですね、行って王の頭の上に油を注ぐというような、そういう話が出てきますけれども、ほとんどの場合公、人々がいる場所でやるのではなくて、プライベートに大体一人いると場所で それが行われていたということが分かります。なので彼女がイエス・キリストの頭に油を注いでいる、香油を注いでいるのはそれとは少し意味が違うかと分かります。今日の8節を見ると、イエス・キリストはこの油を注いでいるという意味を説明しているんですが、8節を見るとこう言っています。彼女は私の埋葬を備えているんだと、私の死を備えてこのように油を注いでいるんですということをおっしゃられています。ラザロの姉妹であったマリアがイエス・キリストの死を備える油を注いでいる。今十二弟子に囲まれています。イエス・キリストは、そして他の人々もたくさんいます。この一週間内だけでもイエス・キリストが、私はこれからユダヤ人たちに引き渡されて十字架で死ぬのですよと何度も予告されたんですね。でも弟子たちは悟ることなどできませんでした。しかしここにこの女性がその死を備える油を注いでいる。もしかすると大勢いる人の中でイエス・キリストがこれから死んでいくんだ、この救い主は死んでいくんだというのを理解していたのはこの女性一人だったかもしれません。彼女はイエスの死を備えて油を注ぎます。彼女はこの方こそが私を救ってくれるメシア、私の弟をよみがえらせたメシア、そのメシアに私のすべてを捧げたいです、その死を備えるために私はすべてを捧げたいですというふうに彼女はここで表現しています。4節を見るとこのように続きます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。これ他の福音書で見るとイスカリオテのユダが批判をしたとありますけれども、ここマルコ14章4節見ると何人かの一緒に憤慨していた、憤っていたということが分かります。なぜこんなに無駄にするのか。そして5節にこう続きます。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。300デナリ以上の価値のある香油。マルコ6章で数週間に説教しましたけれども、男性5000人を食べさせたというエピソードがありますね。5000人を食べさせた、まあ子供と女性を入れると1万5000から2万人ぐらいの人々を食べさせた。その時にあなた方が食べるのをあげなさいって言った時に、弟子の一人がイエス・キリストに言うんですね。200デナリでパンを買って食べさせましょうか。200デナリです。1万5000から2万人を食べさせるのに200デナリ。この香油はいくらなのか。300デナリ以上価値のある。1デナリが1日の日給ですから、1日働くといただく分ですから約10ヶ月分になります。今東京の平均の収入で見るならば400万から500万円に相当します。約500万円ぐらいの香油でしょうか。結構価値のある香油です。歴史家たちによりますと、中東地区の歴史を見るとお母さんが娘にこれを引き継がせるんだそうです。これ大事な大事な香油だから娘に引き継がせる。多分彼女にとってはこれは自分が持っている財産の中で最も価値ある財産だったはずです。それをすべて注ぎ出せ。8節見るとイエス・キリストは言うんですね。彼女は自分にできることをしたのです。自分にできることをしたのです。彼女は自分が持っているものをそのまましたのですという表現です。今日はマルコ14章を見ていますが、マルコ12章を見るとイエス・キリストが人々が神殿に来て献金される場面を見られるんですね。献金をどのようにしているのか神様が見ておられる。そしたら金持ちの人がやってきては献金を投げ入れます。そしてその後に一人の貧しいヤモメがやってきてはコイン2つを入れるんですね。そしてイエス・キリストはこのように褒めながら言います。この人は、このヤモメは貧しい中から持っているすべてを投げ入れたのですって言うんですね。彼女が持っているものをそのまましたのです。 今日のこの8節と同じ表現がギリシャ語では使われています。彼女は自分ができることをしたのですという表現です。しかしユダのような批判をする人たちがいました。ギリシャ語表現を見ると動物が息を荒くして、ね、怒るような吠えるようなそういう単語が使われています。これなら貧しい人たちに施しができたのではないか、もっと貧しい人たちたくさん助けられるじゃん、もっと良い使い道があったはずなのになんて無駄なことをするんだという批判をします。この食事会の雰囲気台無しになったと思います。今みんな食べてるのにこういうふうに彼女を責めたというふうにあります。6節こう続きます。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。彼女をするままにさせておきなさい。つまりこれは彼女で意思で、彼女は自分の意思を持ってやっているのですよということを示しています。誰にも強要されてやっていることではありません。自発的に進んでやっていることです。それを良いこと、英語の表現では beautiful、 美しいことだというふうに褒められています。ここでこの女性は神に対する、今自分の目の前にいるメシア、救い主に対して自分の信仰をこれを通して表しています。あなたは私のすべてであります。あなたは私を救ってくれました。私の兄弟を生き返らせました。あなたは何にも変えがたい価値のある方ですというのをこの行為を注ぐことで表しています。すべてを捧げます。これを適用させながら少し考えていきたいんですが、イエス・キリストが褒められたその信仰、信仰の姿、ある信徒が教会に来て間もない時にこのような質問をしました。その人は信仰歴が長かった人であります。牧師に対してこういう質問をしました。小グループは別に行かなくていいんですよねっていう質問をしました。小グループは別に行かなくていいんですよねっていう質問をしました。この聖書箇所がその人に逆に質問をしています。でもクリスチャンとしてあなたは小グループに行きたくないですかっていう質問を投げます。 You don't have to, but don't you want to? 行かなくても別にいいことだけど、でも行きたくないですかっていう質問を今日のこのエピソードがクリスチャンに対して語っています。でよく信仰生活でありがちなのは、日曜日の朝起きてですね、あ、今日も教会行かなきゃいけないのか、辛いな行きたくないけど今日もね、今日ね1時間早まって9時半からの礼拝だから、うわ辛いなと思いながら朝起きて礼拝準備をする。で最近点々祈祷会も夜10時に10分祈りましょうやってるんだけど、一応送られてくるから数分でも祈ってやるかって感じでですね、聖書、クリスチャンだから一応聖書もちょこっと読まなきゃ、何かやりたくないことを無理やりにやっている信仰生活、それをその信仰生活をそのまま結婚生活に持ってきてみましょう。今日ちょっと妻が家にいるもんですから話しやすいんですけれど、そのこの結婚生活にそれをそのまま持ってくるですね、私が仕事帰りにですね、仕事から帰るときにバラを一束持ってですね、妻のためにバラを持って家に帰ったとしましょう。そしてバラを渡しました。いつもありがとう。家族のために、私のために奉仕してくれ。ありがとうというふうにしてみましょう。そうすると、妻は私を変な目で見ると思います。なんでこんなことやってんだろう。ね。いつもやらないことをなんでこんなことやってるの？なんであなたこんなことやるのって言われたとき、私がこう言ったとしましょう。結婚のマニュアルのページ40ページを見るとね、旦那は妻に対してたまにはロマンチックなことをやるべきだというふうに書いてあるんだよと。ね、それが旦那の義務であるというふうに書いてある。それを言ったならば妻は呆れると思います。だからあなたこれやってんの、何やってんの。聖書が言うキリスト教は私のためにイエス・キリストがしてくださったことがあまりにも大きい、あまりにも価値あることなので、 立法を守らなきゃいけない、聖書の何ページにこれが書いてあるからやらなきゃいけないですよね、程度ではなくて、私にできることなら全てやりたいですというのがキリスト教の信仰であります。それが聖書が示す信仰であります。今日の聖書箇所が示す信仰の姿はそれであります。キリスト教でもしこれやらなくてもいいですよねという質問が出始めたならば、クリスチャンは何に戻らなきゃいけないのか。私はキリストをどれだけ愛しているんだろうという質問に戻る必要があります。これやらなきゃいけないですかっていう質問が出始めたら、私は果たしてキリストをどれだけ愛しているんだろうかという質問に逆戻りする必要があります。この女性が捧げたもの、イエス・キリストに対する大きな愛の表現であります。これだけあなたは価値のある方なんですよというのを見せてくれています。今日の箇所で女性が香油を注いだ、注いだという単語がありますけれども、マルコ14章を見ると2箇所でこの注いだという単語が出てきます。実際日本語の訳では単語が違うんですが、女性は香油を注いだ、24節を見るとイエス・キリストが最後の晩餐の時に弟子たちと食事をされながら、ブドウ酒を、杯を取ってですね、こう言うんですね。これは、多くの人のために流される私の契約の血ですって言うんですね。流される、注がれる、流される。これ、もともとギリシャ語の単語のルーツは、ケオという単語で一緒のルーツになっています。注がれた香油、これから注がれる私の血しよう。デビッド・ガーレンというマルコの福音書の、まあ、仲介書を書いた神学者なんですが、こう言うんですね。イエス・キリストは女性がとても高価な香油をここで注ぎ出していますけれども、キリストの上に、これは後から流されるであろうイエス・キリストの血潮がどれだけ価値あるものなのかをあらかじめ示す行動であったって神学者が言うんですね。この注がれた500万円価値のこれはね、後から私たちのために注がれるであろう血潮がどれだけ価値あるものなのかを平行で見せているストーリーなんですよって言うんですね。この話から2日後にイエス・キリスト十字架にかかられます。そこで流される血潮は決して安いものではないということです。安くない。人々はその注がれる香油を見てもったいないと言いました。なんてもったいないっていうことをするんだ。デビッド・ガーレンと神学者が言うんですね。神様の目線から見れば、イエス・キリストが十字架にかかった時に同じことが言えたかもしれない。なぜこの世のために私の一人子を無駄にしなきゃいけないのか。 Why waste Jesus on the cross? 神様の目線であれば全く同じことが言えたかもしれない。聖書が私たちに先に投げかける質問というのは、神のためにあなたはどれだけ価値あるものを注ぐことができますかというものではなく、神が、イエス・キリストがあなたのためにどれだけ価値あるものを注いでくださったのか知っていますかという質問です。それだけイエス・キリストの血潮には価値がある。第一ペテロ1章19節を見ると、イエスの血潮をたっと一 Precious Blood というふうに呼んでいます。ヘブロ13章20節ではこのイエス・キリストの血のことを永遠の契約の血だというんですね。永遠の契約の血であります。その血は永遠に続くもの、有効期限がないということです。有効期限がない。こんな例えで考えてください。皆さん、自分の家じゃなくて家賃を払っているという方は、数年に一度家は契約を更新しないといけないんですね。大体の場合は2年に一度更新をします。その時に更新日というのを不動産や大家さんに出さないといけないところなんですね。皆さん、これもったいないと思いますか？私もこれ払いながらもったいないことだなと思いますけれども、こう考えてみてください。誰かがその皆さんの家賃の家の更新日を、もうすでに皆さんが死ぬまでの費用を全部もう支払ってくれたとしましょう。 もう全て払ってくれた。皆さんな、どう思いますか？ハレルヤ、その家に住みたいってなりますよね。私はそういう家に住みたい。更新費がかからないところに。あなたの天国にある家の更新料はどうなんでしょうか？何年に一度の更新がありますか？ 10 年、50年に一度ありますか？聖書は言うんですね。その更新料、もうすでにイエス・キリストが十字架の上で全てを支払ってくれましたって言うんですね。私たちが罪を犯すときにこう思うときありますよね。私がイエスを信じれば天国に行くという約束、その契約、カヴェネント、その契約どうなるんですか？私罪を犯すとどうなるんですか？廃棄されるんですか？その契約は。聖書はこう言うんですね。ヘブル13章20節の永遠の契約の地、どういう意味なのか。そのすべて、その契約、その約束は、その地上には有効期限などありません。永遠に続くものです。あなたがイエス・キリストを信じるのであれば、永遠に保証されるものです。なくなるものではありません。私たちの契約書にイエス・キリストの血潮でもうスタンプが貼られているということです。これが聖書が示している福音であります。価値のある血潮ですと。そんなもったいない、神様の目線からもったいないというような、そういうふうに神様は言われませんけれども、価値のある血潮ですということを強調して教えてくれます。この血潮を私たちが受けているのであれば、どのように私たちは生きるべきでしょうか。どのように生きるべきでしょうか。ジョン・アレン・チャオという人がいるんですね。1991年生まれ、今生きているのであれば29歳になる人です。ジョン・チャオという人、彼は15ヶ月前にインドのセンチネル島で宣教師として殉教しています。死んでいるんですね、ジョン・チャオという人。で、彼が死んだ時に日本のニュースにも出ました。日本の新聞にもちょこっと出たらですね、夜のニュースで約15秒ぐらい流れました。ジョン・チャオさん、アメリカ人の青年が死んだんですよというのがニュースで流れたんですね。その時はちょっと忙しくてニュース細かいところまで見れなかったんですが、先週の木曜日、このジョン・チャオさんのことをですね、少し動画とかネットに載っている動画やイギリスの新聞紙を通して少しその背景を知ることができました。ジョン・チャオという人はアメリカ・アラバマ生まれです。アラバマ州生まれで、ワシントン州で育ちました。精神科の医師のお父さんがいて、中国系のお父さんだったんですね。そしてお母さんはアメリカ人だったんですが、弁護士を務めるお母さん、そして二人の兄弟、非常に恵まれた環境で育った人でありました、ジョン・チャオという人は。で、小さい時から2つの情熱があったんだそうです。アウトドアアドベンチャーが大好き、そしてもう一つの情熱はイエス・キリスト。なので小学生の時からその先住民たちを伝道する宣教師たちの話をたくさん読んでいたんだそうです。ジム・エリオットとかですね、南米のジャングルに入っていく宣教師の話が大好きだったそうです。そして彼が私立のクリスチャン学校に通いましたけれども、高校生の時にメキシコに短期選挙に行ってくるんですね。行ってきた後に全校生の前でこう短く説教したんだそうです。私たちはクリスチャンで生きるんであれば生ぬるく生きてはいけませんよね、というそういう説教をしたんですね。そして彼クリスチャン大学に行くんですが、大学を終えてまだイエス・キリストを聞いたことのない先住民、まだ福音が届いてない地域の宣教師になるために訓練を受けていくんですね。オールネーションズというところで訓練を受けます。そして派遣される準備をするんですが、彼が勉強しながらインドにあるセンチネル族、センチネル島というところに約人口200から250人しかいない島ですけれども、ここにいる人たちっていうのは外部の人たちと全くコンタクトを取らない人たちなんだそうです。もう150年以上コンタクトを取っていない、近くに来ると全部もう槍を投げて殺すような人たち、そういう人たちなんだそうです。なのでインドの国でも ここは10キロ内に入ってはいけませんというような、そういう空気になるそうです。で、ジョン・チャオ宣教師は彼らに行くために 感染病などを移してはいけないので12種類のワクチンを打ったんだそうです。先住民の人たち150年出てきてないので12の種類のワクチンを打って1年以上そこに入る準備をしていきます。そしてクリスチャンの人たちの助けを得てですね、カヌーに乗って近づいていくんですね。その島にカヌーに乗って行ってプレゼントを持って一人だけ降りるんです。そしてプレゼントを出しながら彼らが現れるのを待ちます。聖書を開いて、そして5、6人の人たちが、先住民の人が現れます。1回目の接触に成功します。プレゼントを渡して、そして2回目、彼が聖書を開いて福音を分かち合う。言葉は通じないけれども、イエス・キリストがあなたを愛しているんですというのを分かち合っていきます。そしたらそこにいた子供、先住民の子供がですね、自分に槍を投げつけたんだそうです。で、槍が幸いなことに自分が持っていた聖書に命中したんだそうです。でも危険を感じた、死ぬかと思った。その日、その島を、隣の島で泊まるわけですけれども、隣の島に行って明日もまた行こうという決断をするんですが、次の日彼はそこに行って結局殺されてしまいます。26歳でした。26歳でこの世を去りました。で、彼のニュースが出た途端、その彼はインスタグラムに写真とかいろんなのを載せてたんですね。で、そのインスタグラムにコメントが非常にいっぱい載ったんですね。で、このニュースの報じ方によっても大きく左右されたかと思うんですが、どんなコメントがたくさん載ったかというと、ネガティブな批判的なコメントがたくさん載りました。2つだけ言いますと、こんなことを言ったんですね。先住民たちがイエスが必要だと思い込んだただのバカなアメリカ人じゃんっていうコメントが載ったんですね。彼のインスタグラムの下に、死んだ後にですよ。そしてまたこう載っています。悪いけどね、惑わされたバカだよねっていうコメントが載りました。さあ、マルコ14章4節見ると、この女性が高価な香油をイエスに注いだ時に、その数名の人たちが言ったんですね。何のためにこんな無駄なことをするんだと、バカじゃんっていうことを言ったんですね。なんでこんな無駄なことやってんの。1956年にアメリカの青年たち、宣教師たちが、シングルたちはみんな家族だったんですが、ほとんどが、5名の20代の若い宣教師たちが南米のエクアドルに行きました。そしてその時にも槍で殺されるんですが、5人とも、ジム・エリオットやネイト・セイント宣教師だと、5名の男性が殺されるんですね。みんな20代です。その時、1956年アメリカの新聞紙に大きくヘッドラインで載るんですね。若い人生なんと無駄になったんだろうというふうに、 What a waste of these young lives、 若い人生がなんと無駄なことになったんでしょう。今日のマルコ14章の4節と非常に似ています。イエスのために注がれたものを見ながら、なんてバカなことをやってるんだと。で、ジョン・チャオさん、15ヶ月前、インドのセンチネル島で亡くなったジョン・チャオさんの場合、私思ったんですね。この記事を読みながら、木曜日の夜に、アウトドアが大好きな男性でした。で、公園でもレンジャー、その公園の管理者とかやりながら、まあ、人生楽しみながら生きること十分できたはずです。他の場所でそういうふうに一生暮らすことができた青年、彼が死ぬ前の日に夕日を見ながら、日が沈むのを見ながらですね、自分の日誌にこう書いてるんですね。その日誌は今記録が残ってますけれども、こう書いてるんですね。もしかすると、私はもう日が沈まないところに行くので、これが私が見る最後の夕日になるかもしれないって書いてるんですね。天国に行くと日が沈まないっていうふうに書いてありますけれど、もう日が沈まないところに行くかもしれないので、これが私が見る最後の夕日かも。その後にこう書いています。みんなは私がこんなことをやっていることが狂ってることかとも知れないと思うかもしれない。でも私にとって、この人たちにイエスを伝えることはそれだけ価値のあることなんですって言い残したんですね。 この人たちにイエスを伝えることはそれだけ価値のあることなんです。ここにイエス・キリストの血潮の価値を理解し喜んで自分を捧げていた人がいます。で、正直このジョン・チャオさんの話を読みながらですね、まあ、自分も非常に悔い改めましたけれども、正直私たちは一生かかってもこのような信仰を持てない可能性の方が高いです。私たちの中で命を投げ捨てて、じゃあ私はここに行きます。今コロナだけでもめちゃくちゃ恐怖心感じているクリスチャン多いかと思うんですが、私たちがこのジョン・チャオさんのように生きるってことはほとんどありえないことかもしれません。一生平凡なクリスチャンとして生きるのがほとんど私たちでしょう。だからといってそれが聖書的でないということでもありません。全員私たちは宣教師として呼ばれたわけでもありません。使命はみんな違います。呼ばれた場所もみんな異なります。でも、呼ばれた場所で、召された場所で、このような心を持って生きるべきなのは確かであります。全員そうです。クリスチャンであるならば。私たちがインドのセンチネル島に行くことはないかもしれません。南米に行くことないかもしれません。でも、心は同じであるはずだってことですよ。私がいるこの場所で、私がイエス・キリストのために私を注ぐ、全部注ぐっていうのはどういう意味を持っているのだろうということは私たちが知るべきであります。なぜイエス・キリストが私のために十字架の上で全てを注いでくださったからであります。それを覚えて、この受難週もイエス・キリストと共に歩みたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、2000年前イエス・キリストが十字架にかけられる前に、マリアという女性は自分が持っていた財産で最も価値のあるその香油をイエス・キリストの頭に注ぎました。それは救い主への愛の表現でありました。あなたが私のためにしてくださることを思うと、私のすべてを注いでもそれは足りないことでしょう。彼女はそのようなことを思うイエス・キリストのために捧げました。私たちは、福音を知っている私たちはどのように生きるべきでしょうか。どのように私たちの感謝を表すべきでしょうか。ジョン・チャオ宣教師のようにやるのはとても無理かもしれません。もしかするとクリスチャンの中にも彼のようなバカなことはやらないと思う人がいるかもしれません。だとしても、じゃあ私たちが召されているその場所で、私たちはどう生きるべきか。今日の聖書箇所は深く考えれば考えるほどラディカルな、非常に過激的な、極端な話であります。そこまでするかというような話です。主よ、イエス・キリストのことを思うと世の人々は思うでしょう。そこまでするかと。世の人々のために十字架にかかって、すべての罪の重荷を負って十字架で死なれること、そこまでする人どこにいる？それをイエス・キリストが私たちのためにしてくださいました。それを思う一週間とさせてください。主と共に歩む恵みを味わう一週間とさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。